ご理解第39節。この方の行は水や火の行ではない家業の行祖。お道の信仰による行の目的は神に向かう、神に近づくにあります。家業に精を出しておれば修行しているような思い方をしてはなりません。家業の行の中に真にありがたし、また人が助かることさえできればの精神が育っていかねばなりませんが、なかなか難しいことであります。そのような神心、奉仕の心がいただけるために、やはり火の行も水の行もまた真行も必要であります。すべての行はそこが体得できて家業になり、初めて家業即行、行即家業ということができるのです。本来修行の願目は己を満たさないというにあります。火にも焼けない、水にも流されない自分を収めてゆくのです。神に向かうための形の行も心の行も、行という行がすべて大切であります。その精神を体得しての家業になりますと、教祖の真意、いわゆる家業の行の、行の意味がわかります。このミニご理解が書かれた年は昭和45年ですね。ですから、この当時はまだ行というものが火の行や水の行、いわゆる和行もその行の中の一つとして、まあ大切な行の一つとして、師匠は捉えられておられますね。しかしこれが昭和49年、になりますと、7月ですか、その火の行や水の行、いわゆる和行を全廃するということになりましたね。まあ、そのいきさつはいろいろあるようですけれども、その中の一つ、大きな、まあ、引き金となったものが、どうも、いわゆる和行による、人の助かりというのでしょうかね。火の行や水の行をして奇跡的なおかげを人に授けて助けるというようなこともあるにはあるけれども、それはそういう人の助け方では、その行をやめたらもうすぐ人が助からないようになる。まあ入道雲のようなもので和行をすれば、火の行、水の行、断食の行、いわゆる体を痛める行ですね。そういう行をすれば、入道雲のような黙々と力が湧いてくるようにあるけれども、ひとたびそれを、まあ、やめるというのでしょうかね。そしたら、それこそ人が助かるような働きがなくなってしまう。まあ、若い時にはそういう火の行、水の行、断食の行、何たちの行と体を痛める行ができるのかもしれませんけれども、年を取ったり、女子供であったりすると、そういう体を痛める行というもの、和行というものはできなくなりますね。できません。それでもやはり人が助かっていかねばなりません。和行でも人は助かる。かもしれないけれども、その和行で人を助けていたのでは、いついつまでも人が助かる、人を助けるということはできなくなるわけですからね。それこそ、健康の間、元気の間、若い間はできる修行かもしれませんね。しかしそういう助け方では、本当の人の助かりには、まあ、それこそ年を取ってからでも人を助けるという、体力が落ちてからでも人を助けるということができなくなるわけですね。ある意味、我力というのか、私がこういう荒行をしたから、私が火の行をしたから、水の行をしたから、私が体を痛める行をしたから、人が助かるようになった。人がおかげをいただけれるようになった。といえば、我の力、 我がついてくるばかりですね。これでは神様が喜ばれるはずがありませんね。そういう意味においても、いわゆる和行による荒行による人の助かり、これは神様がお喜びになられる行ではないということなのですね。そこでまあ全敗ということにもなったのだと思いますね。そしてまたもう一つ、師匠の研修をいただいておりましたら、親と思うことがありました。それは師匠があることがあって、その信心に取り組まれた、そしておかげになった。しかしそれはその信心修行に取り組んだからおかげになったのではないと、取り組んだからおかげになったのではないと、そのことが、そのことを神様のお働きだと分かったからおかげになったのだと、いうようなことをお知らせをいただいておられますね。だから私どもが、なるほど、日の行に取り組む、和行に取り組む、あるいはまあ朝参りなども、まあある人にとっては朝起きるのがつらいから和行だというような人がいるのかもしれませんけれども、まあこれは当然の行として師匠は捉えておられるようですね。朝参りは和行ではないと、当然の行だと。まあその辺の境目はその人その人の信心によって何ですかね、区切りが決まってくるのでしょうけれども、そういう例えば行に取り組む、このことのおかげをいただきたいから、この病気におかげをいただきたいから、この人間関係困りごとにおかげをいただきたいからといって、まあ行なら行に取り組む、真摯に取り組む、その取り組みによって神様がおかげを授けてくださるというのではないということですね。これだけ、ここからこれだけのことをしますから、これだけのことをしましたから、神様おかげを授けてください、よし、それならおかげを授けようと言って、その取り組みに応じて神様がおかげを授けてくださるのではないということです。ではどこに神様がおかげを授けてくださる働きになるのか。それはその困った出来事なら、困った出来事が、ああこれは神様のお働きだ、私の心を育ててくださるための神様のお働きだ、ここはここを改まれという、私の信心、私の心をもっと大きくしてくださるためのそのお働きだと、そのそこに神様のお働きだと、それを感じたときに、まあいわば神様のお心を感じたときということになるのでしょうかね。その時に、そこからおかげになってくるのだということですね。結局さまざまな出来事があります。家業の行、日常茶飯事のさまざまな出来事、そのことは神様が、神様の私の心を分かってくれよというその発露であるわけですから、その神様のお心を分かろうとする、そしてそこに、はあこれはこういう神様のお心の現れに違いないと分からせていただくところに、神様がよう分かってくれた そこを分かってほしかったのだ。と、その難儀なら難儀から解放されるというのでしょうかね。次のおかげへと発展していく。ということになるわけですね。つまり私どもの身の上に起こってくるさまざまな出来事事柄、それは神様のお心を分かってほしいからということでもありますね。それはもちろんこのことによって心を育ててくれということの表れでもありますからね。そこから心を育てていくということにもなりますね。これは取り組むというよりか、あれをしたからこれをしたからという行に取り組むということではなく、自らの心を育てていくという、ここを育ててくれよという神様のお心を分からせていただく、そしてもちろんそこから改まっていかねばなりませんけれどもね。不思議な微妙なところがありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。